こんにちは、パーソナリティの赤いブーです。本日はプレプリどんどんマス RP の時間です。2026年7月30日のマス RP カテゴリから厳選した4本の論文をお届けします。1本目はフェリペ・アルビノ・ドス・サントスさんとジョアン・シュワルツさんによるアイレダッキブルノンホロノミックモデュルズフォーラショナルチェレットナイクアルゲブラスユーリチェレドニック代数の規約比ホロノミック化群です。この論文では普遍微分作用素間やユーリチェレドニック代数において規約でありながら比ホロノミックな化群が存在するかどうかを詳しく調べています。もともと米油代数の規約化群はすべてホロノミックであると信じられてきました。しかし著者たちはあえてその常識に挑み、最小のゲルファンド・キリロフ次元を超えるような非ホロノミックな規約化群を構築しようと試みました。複素反射群の作用による普遍微分作用素間に注目し、シェパード・トッドの定理などを駆使して次元が N たす2分の1となる規約化群を具体的に作り出しています。さらに森田同値を用いることでこの結果をユーリ・チェレドニック代数にも拡張しました。パラメータが整数の時、N が2以上の範囲で同様の非ホロノミックな規約化群が存在することを証明しています。また付録では米油代数において N から 2N までのあらゆる次元で規約化群が存在することまで示しています。定説を覆してホロノミックの限界を超えた次元の化群を具体的に提示した点に非常に攻めた姿勢が現れていて驚かされます。2本目はマス .co からのクロス投稿でメイサン・リーディングさんとサルバトーレ・ステラさんによるネイバリング・シーズ・イン・アフィネタイプユニバーサル・コエフィシエンツ・アンド・フィニテ・ミューテーション・タイプアフィン型の隣接種子普遍係数と有限突然変異型です。この論文ではアフィン型のクラスター代数に焦点を当てて普遍的な幾何学的クラスター代数の構築と突然変異有限な拡張交換行列の特性について研究しています。特に G ベクトル奥義の境界である虚数壁付近での突然変異写像の振る舞いを解明しようとしています。ここで使われている隣接種子という考え方がとても巧みです。複雑なアフィン型の問題をより単純な有限型 C のクラスター代数の性質に落とし込んで解決しています。隣接種子を用いることで虚数壁の組み合わせ論的な構造が有限型 C の奥義とほぼ一致することを示した点は非常に鮮やかなアプローチだと思います。結果としてアフィン型の交換行列においてクラスター変数の G ベクトルと特定のベクトルデルタを組み合わせることで性の規定を構成できるという予想を証明しました。また拡張交換行列が突然変異有限であるための条件を係数行がすべて虚数壁に含まれることであると明確に定義しています。さらに過去の研究における周辺ラミネーションの定義を修正するなど細部まで丁寧に議論を完結させています。3本目はマス GR からのクロス投稿でソナクシー・アローラさんとラフル・ダッタトラやキックレさんによるバニッシング・エレメンツ・オブ・プライム・パワー・オーダー・アンド・ゼア・クラス・サイズ・プロパティ素数べきの異数を持つ消滅要素とその強弱類サイズの性質です。この論文では有限群の特定の要素の強弱類サイズと群全体の構造との関係について探求しています。もともとはすべての P 要素の強弱類サイズが別の素数級で割り切れないという条件の研究がありましたが、今回の研究ではそれをさらに緩めて消滅要素だけに注目しています。消滅要素というのは群の規約指標の少なくとも1つをゼロにする要素のことです。著者たちは素数べきの異数を持つすべての消滅 P 要素の強弱類サイズが素数級で割り切れないというプロパティ VPQ を導入しました。ここから得られた結果が非常に興味深いです。まず群の異数に現れる任意の素数 P と Q に対して ヒアーベル有限単純群はこのプロパティを一切満たさないことが証明されました。単純群の分類という強力なツールを使い切って、きれいに否定してみせましたね。さらに、P と Q が異なる素数で、かつ P が2や3でない場合、すべての白 P 部分群によって生成される部分群は可解になります。より緩い条件から群の構造を絞り込めたということで、先行研究をうまく一般化した素晴らしい成果だと思います。最後は、mass.co からのクロス投稿で、ウィリアム・ウィスラーさんによる、Mixed Partition Functions are Exactly the Graph Parameters of Exponentially Wounded Edge Connection Rank、混合分配関数は、指数的に有害な変接続ランクを持つグラフパラメータと正確に一致する、です。この論文では、グラフパラメータの一種である混合分配関数の生態を、組み合わせ論的な条件から見事に突き止めています。混合分配関数とは、簡単に言うと、超ベクトル空間上の分配関数として機能し、偏彩色モデルを一般化したものです。これまで、混合分配関数であれば偏接続ランクが指数的に有害であることは分かっていましたが、その逆が成り立つかどうかは予想のままでした。著者は、直行シンプレクティック長群の普遍量理論における困難を避けるために、剣論という非常に洗練されたルートで証明を試みました。まず接続ランクによって定義される剣を構築し、そこが半単純であることを示します。さらにドリーニュの定理を用いて、この剣から有限次元の超ベクトル空間への忠実なテンソル積種が存在することを導き出しました。最終的に、この抽象的なデータから具体的な超テンソルネットワークを再構築し、予想が正しかったことを証明しています。純粋に組み合わせ論的なランクの増大条件だけで、背後に超大数的なモデルが隠れていることを強制できるという結果には、非常に強い説得力がありますね。そんなこんなで、ユーリチェレドニック代数からクラスター代数、有限群、さらには混合分配関数やヒホロノミック化群、グラフパラメータまで、数理の奥深い世界をめぐるエキサイティングな時間でした。知的な刺激に満ちた素晴らしいエピソードでしたが、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。